前書き。自分では正しいつもりだったけれど、それはただの思い込みだったのかもしれない。何か人生の大きな失敗をしてしまったとき、反省を込めてこうつぶやいた経験がある方もあるだろう。人は現実を正しく見ないものだ、という警告は、こうしたときには心に響くかもしれないが、普段の生活の中で、私たちは自分の認識そのものの正しさを疑うようなことはあまりない。自分のものの見方や考え方は、自身のリアルな経験や現実感覚の産物であり、そうした経験は真実の世界を正しく反映することを自明の前提として私たちは日々生きている。その認識された世界が、ただの思い込みか、夢や幻のようなものかもしれないというのは、SS 小説や哲学的な思索のテーマにはなるものの、日々の生活においてはあまり現実的な話ではないだろう。しかし、錯覚という現象に出会ったとき、自分のリアルな感覚と本当の世界との間にわずかに存在するズレが明確になってくる。そこに錯覚の面白さがあるのではないだろうか。例えば私たちはアミューズメントパークに足を運んで、非日常的な夢の世界に出会おうとする。しかしそんな世界は私たちの頭の中にもあったことに気がつかせてくれる光景が不思議な目の錯覚だろう。皆さんも子供の頃同じ長さのはずなのにどうしてもう違う長さに見えてしまう図形の不思議さに驚いた人は多いはずだ。本科目全体の構成に絡めて言うならば、序盤ではそんな錯覚に、錯視に出会った時の素朴な驚きの感覚を思い出すことから始めようと思う。そしてこうした錯覚の科学的な研究は、思想の知覚がどのような仕組みで働いているのかを探求する上で重要な意義があり、現在も発展を続けているホットな領域であることを学んでいこう。また、錯覚という表現は日常的なちょっとした思い違いといった意味でも使われる。もともと伝統的な心理学では、錯覚は物理的な対象と異なる知覚に限定されるものだが、本科目の中盤以降で、知覚に限らず心の働き、全般で起こりうる広い意味での錯覚を取り上げていく。これは私たちの思考や判断、記憶といった様々な過程、認知過程においても、情報が無意識のうちに歪められているという意味で、知覚の錯覚と共通する過程が生じていることに対応している。つまり、錯視図形で経験できるような錯覚は、気がつかないうちに私たちの普段の考え方や判断、意思決定、さらには感情の性器などにも忍んでいるのである。こうした日常的な錯覚を把握することは、日々を生きる私たちの実感や考え方を捉え直すことに通して、自分自身に関わる新たな気づきになるつながりかもしれない。本科目ではこのように錯覚という現象を幅広く様々な角度から考えていく予定である。錯覚が人の心理や行動の様々な面に共通して現れるとしたら、錯覚への学問的なアプローチは心理学にこだわらず、人が関わる文化や社会、芸術などの様々な営みを通しても可能になるだろう。したがって本科目では知覚心理学が蓄積してきた知見の数々を基本的な枠組みとしつつも、社会や文化が関わる幅広い学問領域から錯覚と人間の関係を探求していきたい。例えば、絵画など視覚芸術の発展過程では、知覚の錯覚や関連した現象が重要な役割を果たしている。であれば、その知覚を科学することで、絵画芸術の世界をより深く理解できるのではないだろうか。また本科目の後半では、 錯覚の科学の応用論として、普通は錯覚という文脈で扱われないトピックを通して理解を積極的に取り上げていこう。例えば、精神的健康、対人関係、お金の価値といった心理学に近いものから、詐欺の手口や科学思考といった少々意外な話題まで扱い、またその学びの場の幾何学的な図形ばかりではなく、街中の建築物や風景、さらにマジシャンの舞台に広く求めていきたい。本書出発者の構成としては、主任講師の菊池が心理学を軸として幅広い話題をナビゲートするつもりで全体を構成した。その中でそれぞれ記憶研究や西洋美術研究の代表的な研究者として知られる斉藤、金井の両氏が専門の立場から従来の錯覚研究にない新しい視点を提供する形で参画している。こうしたいくつもの意味で、この科目では私たちと共にある錯覚の数々を幅広く多面的に捉えていくつもりである。そのため心理学を深く専門的に学びたい方にとっては表面的で物足りないと感じられる部分もあるかもしれない。それはすなわち、この科目はここで完結することなく、さらなる学問の世界へ踏み込む導入部という性格を持っているためである。各章で扱われている内容や現象の多くは、専門性の高い科目でさらに詳しく分析が行われているので、ぜひさらに深い学びの世界へと進んでいただきたい。この錯覚の科学を学び終えて振り返ったときに、それまでと違う自分の在り方に気がついたり、異なるものの見方や考え方ができるようになったり、さらに心理学や芸術学の世界を知りたいと思えるようになったりすることこそ、講師一同の願っていることである。2013年12月、菊池。